この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第152回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明里と
ボスコとコースカでお送りいたします。
よろしくお願いします。
よろしくです。
雪すごいね。
雪来ちゃダメよ。雪国じゃないんだから、ね、ダメ。こんなねびちゃびちゃな雪はいらない。もうかざすのも大変だし、
ね、じゃあ雪自体はあれだったけど、うん、その後の雨だよね。
うん、そうなんだよ。いらねえっつんだよ。本当に
本当重い
ね。水ってのはだからすごい重いんだなってよくわかるよね。
ねえ。
うん、本当だよ。
うん、いや
いやいや参りましたよ本当に。
ですね。
まあね、だけど何年か越しでね、雪かき活躍したのかな。あれちょっとできましたからね。
ね、楽しそうだったよ。
あ、そう。
芝刈り機みたいな雪かき機ね。
まあ、まあ、ね、腰さえ痛くなければね、もっと楽しいんだと思うけど。
なんかでもいいんだか悪いんだかって感じじゃない。うん、すっごい勢いで前方に飛んでいくっていうのはさ。
そうそうそうそうそう。まあだから前方に飛んでってばらけたやつをはかざすって感じだよね。
どうなんだろうね。
陸だからもう少し大きいところでやればいいんだろうけどね。
なんかね。って思った。
うん、まあ、微妙っちゃ微妙だけどね。けど楽だよ。でも楽楽。
そう？じゃあ、あれが通った後が大変なの。かったくなっちゃってて。
いいんだよ。
いやいや、それ、かっぱげって。
いいんだよ。しょうがないんだよ、それは。ここまでは、ね。
そうね、あのサイズじゃね、ちょっと求めちゃいけないのかもしれない。
あのサイズでね、いろんなこと求めちゃダメ。
あ、そう。
そう、上の部分だけをかざせたなっていうだけでも大したもんなんだから。
あ、そう。
そうよ。本当ですよ。いや、だってあんな短時間であそこは、だって俺今まで一人でずっとやってたけど。
じゃ、一人だったからじゃないの？
いやいやいやいやいや。そんなことはないですよ。
で、今日三人じゃん？
うん。いやいやいやいや。だって俺、向こうのさ、
うん、
なんだっけ、奥のさ、うん、荷台のところに少し溜まってるとこあったじゃん。
荷台？
ああ、
送る、うん、住人の方のね。
そうそうそうそうそう
そ
う。
そこはもう自己責任だと私は思ってるからね。
いやいやいやいやいや。あれはだってさ、まああれをやるのにね。
うん。
あれだったらだいぶかかるもん。
ああ、そう。
うん。
まあね、ありがたいことですよね、きっとやっていただいた方は。
そうですよ。
はい。
毎年やってましたから、私。
うちのマンションの前を通るときはありがとうって言って通ってほしい。ね、道路も頑張っちゃったんで、はい、
助かりましたよ。ありがとうございます。
いえいえ、本当はね、自分の車と自分の行動範囲だけのつもりだったんですけどね。
いや、俺はねぎっくり腰だったんでね、やるつもりなかったんですよ。今回はパスさせていただこうと思ったら、ね、君ら二人が始めりゃね、始めなきゃいけないでしょ。
私はだから車自分のところだけって思ってた、うん、そしたら、ね、こうね、一緒に出ていらっしゃったので、じゃあ頑張るかって思ったらボスも出てきたっていう。
そうですよ。
はい。
まあね、そんなに腰の方も悪くならなかったんでよかったんですけどね。
よかったですね。
はいはい。
はい。まあちょっとお大事にしていただいて。
ありがとうございます。
はい。早速ですが、こちらのコーナーからお送りしてまいりたいと思います。
はいはい。
ワンライの気になるニュースピックアップでございます。
うん。
はい。ライブドアニュースさんからお借りいたしまして、海外初、高齢者向け配食サービスでドッグフード提供、食品と勘違い、ドイツ行きということで。
さすが。
ガラスの瓶詰めとなって販売されていたそのミンチ肉の加工品、いかにも美味しそうに見えたという、しかしあなたの大切なワンちゃんも、にもグルメな食事をとのラベル。ワンちゃんの文字を見落としてしまったことから、ドイツではこんなアクシデントが発生したようだということなんですけれども。
なるほど。
まあ、給食みたいな配食サービスって日本にもあるけれども、うん、そこの業者さんが人間用のものと間違えてドッグフードを仕入れてそれを配ってしまったっていう事件なんですが、
なんかすごい、まあ、日本でもありえないことはないやね。
ないね、
うん、
そう。ただこれ瓶詰めだったっていうから、うん、まあ、あの 本編っていうか記事にも書いてあるんですけども、通常ね、ドッグフードにしては珍しく缶ではなくガラス瓶に詰められていたこと、キャップにすっごいちっちゃくフォーアニマルズって書いてあったんだって。
ああ、なるほど。
そう、そのことに気づかなかったっていう。あ、
まあそうだよね、大体日本の場合は犬ロゴマークとかね、
はい、
顔とかついてるからね、猫の顔とかね。
そうですね。
うん、まあそこ俺は剥がしてまで使わないだろう。それはもう確信犯ですからね。
剥がして使ったらね。
確信犯
ですからね。今巷を賑わしてるニュースと一緒ですけど。うん、
本当ですよ。
わからなかったっていうことで、うん、3名の方にこの高齢者に渡されて、うち1名は召し上がってしまったっていうのが判明しているという。
レンジに入れて温めたら不快な匂いがしたっていうのはすごいね。
ねえ。
やっぱり、あれなんだろうね。まあ、人間の好むような匂いにはしてないし、温めるってことがないんだろうね、まずね。
そう。基本的に、犬用のフードとかってあんまり温めすぎないようにって言われてる。温めたとしてもね、お腹の調子が悪かったりとかすると、人肌ぐらいに温めてあげてあげてって、匂いも立つし、
うん、
あとお腹にも冷たいものが入るよりちょっと温かいものが入った方がいいっていうことで、療法食の缶詰とかそういう風に言われることもあるんですよ、
うん、
温めすぎると多分ダメだ、
うん、まあ、あと何にもね、多分味付けもへったくるもないだろうからさ、それは不快な匂いはするよね、
素材毒だけの匂いだからね。
そうだよね、うん、まあね、例えば人間だったらさ、その匂いを消すために生姜を入れるとかさ、
うん、
ね、いろいろあるじゃない
ね、うん、あるけど、そのまんまのこうちょっと肉肉しい材料が、鹿肉、じゃがいも、野菜ってあったっていうね。
完璧に匂うよね、これはね、
うん、ちょっと強めの匂いが出ると思うんですが、
うん、確かにそれはね、ね、犬猫に関して言えばグルメだけど ね、人間にはきついよね。
私もさすがにね、缶詰はね食べないな。レトルトとかはちょっとつまみ食いすることもありますけど、缶詰はね手を出したことがない。
ああ、じゃあ今度やってみてくださいよ。
ないからな、うちにな。つか、日本のさ、ミンチになってるじゃん。
あ、
ゴロゴロしたようなじゃない。
じゃあいいじゃん、
なんですか、
食パンにさ、パテみたいにつけて食えば。
私ね、ああいうの嫌いな、パテとか。
じゃあそれ焼けばいいじゃん。
嫌だよ、ね、
フードなんて、なんだっけ、あれみたいになるから、ミンチみたいになって、ミンチっていうかさ、ちょっと筋張ったやつ。なんだっけ、コンビーフ。
ああ。ならないよ。
なんないか。
すごい。パテの方がまだなんか納得ができるよね。
あ、そうか。
あ、ね、コンビーフ、まあね、まあコンビーフもね、あれですけど、ぽいっちゃぽいけどね、怒られちゃうから。
まあね。
うん。コンビーフ大好きですよ。まあ、今高くてあんまり買えないですけど。
あれ高くなって、まあ、話変わっちゃうからいいや。高いよな。
ね、高くなって
。あれはうまいよな。
うん。私、パスタにするんですけど。
いや、あれは、まあ、醤油と、バターと、ボコンビーフを、あったかい飯の上に乗っけてくるとうまい。
あ、そう。
そう。お試しあれ、誰かさん。
はい。ということなんですが。
まあ、くだらない。
まあまあまあね。まあ、今とっても、まあ、犬だけじゃなくて、猫用のご飯とかも、すごくこう、高級志向で、ヒューマングレードの人間が食べられる食材でとかっていうのがすっごい売りになってきてるから、これたまたまドイツだったけど、日本でもそのうち起こるんじゃないかなって、
うん、だよね、
うん、まあ現にうちで扱ってるおやつをね、市民祭りとかで出店すると、人間用なのって聞かれるし、
うん、
人間用を差し上げても犬用って聞かれるんだけど、
確かに。
ぜひね、ご注意いただいて
ですな、
はい、
でやっぱりあとおしゃれになればなるほどさ、こういう犬のマークとかさ、
うん、
そういうのって
ちょっと
分かりづらくなってくるからね。
そうそうそう、うん。その辺もね、ちょっと私たちは考えなきゃいけないのかなっていう部分はありますけれども。
そうですな。
はい。本日はこんなニュースをお届けいたしました。
はいはい。
高齢者向けの配食サービスへドッグフード提供、食品と勘違い、ライブドアニュースさんよりお借りいたしまして、ワンライの気になるニュースピックアップでございました。
はい。
で、本編入りまして、まあ、雪っつうことで、
うん、
もうね、雪についてお話をしようと思います。以前も市の先生にお話を伺った時に、雪の時の注意点とかっていうのも伺いしたりしてたんですけれども、まあ改めてお勉強と注意点とか少しお話ししていこうかなと思うわけですよ、
はいはい、
で最近さ、あんまり見ないけど霜焼け ってあるでしょ、
うん、あるね。
私なったことないんですけど、
うん、
ここで問題です。犬も霜焼けになるかどうか、さあどっちだ。
なる。
正解。
おお、やった。
今聞き方が間違えてたな。先に言っちゃったかな。
なんでやな。
で、犬もやっぱりなるんですって、霜焼け、ね、もちろん多分猫もなると思うんですよ。
あ、なるだろうね。
はい。で、霜焼けってじゃあ何ぞやって思いません？
うん、痒いんだよねあれね。
そう、痒い、うん、赤っかゆい、痛っかゆい、
うん、
っていうね。
あれは頭症の？
頭症、うんとね、正確に言うと頭層、凍える、うん、あの包層、水疱瘡の層とも呼ばれるんだって。
お、
うん、まあ、人間だと手とか足とか耳たぶとか鼻とかほっぺとかに湿疹が出たりとか腫れたりとかして痒い、痛っかゆいっていうね、
うん、
で血管が収縮して血流が悪くなったことによって炎症を起こすんだって、寒くって。
おお、なるほどね。
ということなので症状自体は犬でも猫でも起こりやすい
ですな、
ものなわけですよ、うん、ってことは裸足で歩いてるね彼らはすっごいなりやすそうじゃん。
だよね。
で、
なるだろうね。
そう、ここでね、私すごい、あ、ちょっとやばいこれって思ったのが、
うん、
犬とか猫とかってさ、こう痒かったり痛かったりとかすると舐めたり噛んだりするでしょ、
うん、
そうするともうこう、なんつーの、ただれちゃうじゃん、舐めむしっちゃうってよく言うんですけど、健康な皮膚を自分の舌でこう むしり取っちゃ
う
ことがあって、う
ん、
で毛も赤くなってくるし、うん、ぐじゅぐじゅしちゃうし、
うん、
っていうね。で乾燥したらやっぱりね、割れちゃうじゃん、
うん、
体重かかったりとかするとそういう悪循環になりやすいので、うん、この霜焼けっていうのはすごい要注意だなって。
あ、だよね。
はい。
それはだけど保護する方法ってあるの？
とりあえず霜焼けの予防法とかっていうのは、まあ、もちろん血流を良くするのが一番らしいんだけれども、うん、一番いいのは靴とかを履かせることなの。
お、
ただ嫌がる子が多いじゃない。
だよね、
うん、
なので、だって服だって嫌がるんだからさ。
そう、帰ってきたらきちんと水分を取ってあったかいところでこう血流良くなるようにマッサージをしてあげたりとか、マッサージ用のクリームとかを使ってね、
お
してあげて血流を戻してあげる。
なるほど。最初から例えばさ、
うん、
ああいうなんていうの、油っぽいやつとか。
水分じゃないからね問題は。
ああ、なるほど、ね、
寒さだから。
あ、
寒いことによって血管が収縮して血流が悪くなって炎症が起こる、
うん、
からクリームとかだとそこまで保護できないんじゃない、温度的な問題、
うん、
な、一番はまあ靴下とか靴とかって言われてるかな、うん、
なるほど。
そう、
例えばグリスとかあるじゃん、グリスってあの肌に塗れるグリスね、
うん
うん、ああいうのなんかさ、逆にまあ寒い時とかさ、
うん、
保護のために塗ったりするじゃない、人間でも。
そうなの？
そうよ。
あ、そう。
うん。いや、そういうのがあるからね。
お
うん。うん、そういうもんでも、まあ、いいのかなとは思ったんだけど、まあ、ね、変な話、その、寒さをしのげればいいわけでしょ、うん、逆に言えば。
そうだね。暖かくしてあげる。
うん。
そうそう。お湯とかで洗ってあげるのもいいんだけれども、
うん、
お湯って温度が高すぎると、必要な油分とかも取っちゃうので。あ、取っちゃうもんね。うん、そうそうそう。あんまり熱いお湯じゃない方がいいと思います、うん、もしお湯を使う場合であれば。
だよね。だからお湯に使ってるっていう逆にないからね、あれだよね、例えば拭いてあげて、まあ温風ヒーターの前で少し乾かしてあげてマッサージちょっとしてあげるっていうのが一番ベストなんかもしれないよね。
ベストかもしれないですね。あ、まあね、できれば靴下、靴、まあ、うん、できないと思うんで、
うん、
もう帰ってきてアフターケアをきちんとしてあげる
ですな、
うん、冷たいままにしとかないっていうのが一番、
はい、
で雪とか、うん、食べる子とか結構いるじゃない。
あ、いるね。
あんまりね、まあ綺麗かっつったら綺麗じゃないので、
うん、できるだけ、ね、綺麗じゃないやな、う
ん、あんまり食べさせない方がいいと、
うん、
で食べ過ぎるともちろんお腹も壊すじゃん、
うん、
かき氷ひたすら食べるみたいなね。
確かに
ものなので
ですよね。
そう、そこの部分と、あとやっぱり食べ過ぎたりとかずっと長時間外にいたりとかすると体温が下がってしまう傾向があるじゃん、
うん、
動いてないと特に、
うん、
あのそういった時とかね、低体温症とかになっちゃう可能性があるので、ちゃんと暖かい格好をして 出してあげましょうと。
ですな。
はい。いうことです。で、低体温症ってすごく怖くて、もう子犬とかシニア犬とかになってくると、もう命に関わる。
わけですよ。うん、まあ、投資と一緒だもんね。
そうそうそうそう。
そうだよね。
そのまま下がってくる。
うん、
で、突発的に急激にガンって下がっちゃうのも怖いんだけど、それが継続的にずっと低体温のまんまでいると、今度免疫力とかが下がったりとか、してしまう。
なるほどね。
ので、やっぱり命に関わると。
なるほど。
いう危険性があります。
やっぱりあれなんだろうね、だけど、寒い地方にいるさ、犬とかさ、うん、犬ぞりとかあんじゃん、
うん、
ああいう子たちっていうのはさ、うん、逆にだからそういう環境に慣れちゃうから、ならないのかね、う
ん。ただほら、みんなでくっつき合って寝てたりとかさ、できるだけこう、保温する、うん、あと多分、まあ慣れちゃうっていうのもあるし、その地方に向いた犬っているじゃん。
うん、ある。
ね。シベリアンハスキーとかアラスカマルミュートとかさ、
うん、
そういう子たちはやっぱり強いんじゃないの？
ああ、そうだろうね。その、
うん、
それで作られた犬だからね。
そうそうそうそ
う。なるほどなるほど。
そう。で、その、しかもその低体温症っていうのは実は、
うん、
熱が高いより危険なんだって。
へ
え。やばいらしい。
ほうほうほう。
ので、もう、あれってなんかいつもよりちょっと冷たいっていうか、いつも暑いぐらい暖かいでしょ？
うん。
私たちより熱高いから、
うん、
平熱ね、体温が高いので、あれって思った瞬間にはもうすぐ病院行ってください。
なるほど。
はい。まあ一番いいのは日々ね、体温を測っていただくのがいいんですけど、
そうですな。
なかなかそれも難しいので、
うん、まあね。
そう、うん。そういうね、危険性がありますよ、ということと、あと雪でしょ。あとお散歩とか出た時に、舌が見えないので、気をつけましょうって、
はいはいはい、
障害物がね、
うん、ありますからね。
そう、道があると思って落っこちるとか、
そういう人もいましたね。雪じゃなくても、
そう、ありますか。暗くてね、見えないでしょ。
暗くてね、うん、見えなくて落っこっちゃった人もいますけど、
はい、うん、あとケツまずいちゃうとか、
うん、で、ね、いろいろありますからね。
冷たいから飼い主さんが抱っこしてて飼い主さんが滑って転ぶとかね。
うん、確かに。
雪危険なので、危ないですからね。はい、
うん、
そういった部分も気をつけていただいて。そう、さっきの霜焼けの思い出した。コピンなんかも、耳の皮膚がすっごい、耳自体が薄いんですよ。
うん。
だから、血行不良で、耳先がやっぱりね、ちょっとなんか霜げってるみたいな感じになったりとか。
あ、よく温めてやってください。
そう、ミニピンとかってすっごい多いらしいので。
あ、
で、それが悪化すると、皮膚がもう、壊死して欠けちゃうとか。
ああ、なるほどね。
そう。っていうのがあるらしいので、ちょっと本当にその血行不良とかっていうのは要注
意
だと思います。
はい、まあ、あとね、この機会にさっき言ったように、こうその地方でそういう、なんですかな、雪なんかでいい研修なんかもいるわけだから、うん、例えば自分で飼ってる犬はどうなのかなっていうのをちょっと調べてみるのもこれでいいあれになるよね。
そうですね。うちの子寒さに強いのかしら、
ね、強いのか
弱いのかしら、
ね、弱いのかしらとかね。
そうですね。
うん。それであとはね、個々のそのワンちゃん猫ちゃんのね、うん、あれにもよるんだろうけど、ね、一つの方法論として考えてみたらいいのかなと。
そうですね。
うん。
そうでさあ、思ったの。それでドイツって寒いでしょ。
うん。
コピンってミニピンってドイツ原産でしょ。
うん。
寒さに弱いのか。なんで弱こんなに弱いんだろうって思う時があるんだけど。
ああ。まあ、ヘタレだからしょうが
ない。やっぱりそこなのね。
うん。やっぱり、それはもう、ミニピンだからってわけじゃなく、もう、あいつ自体が、
そういう性格。
こっちに慣れちゃってる、そう。性格だし、慣れちゃってる、
うん。
ぬくぬくとしたところにいるっていうのが慣れちゃってる部分もあるんじゃないの？
そうね。多分だからね、ボスの部屋で生活してたら、今頃凍え死んでんじゃねえかなって思うわけですよ。
でも逆かもしんないよ。
あ、強くなってるかもしんない。
そう。うん、
確かに。私がすごい寒がりなので、
うん、
冬場はもうこたつの中にいたからね。
うん、だからまあね、それはわからないけどさ、そういう部分はあるんじゃない？
はあ、そっか、育った環境っていうのもあるからな。
うん。うん、
そうですね。
そう。だからね、セシなんかはさ、うん、逆に外にいたがるじゃない。
うん。
多分、昔は外がいいだったんでしょう。
っていう話ですからね。
うん、そう。そう考えると、ウィンディの場合は別にそんな外にいたがることはなかったからさ。
あ、
うん、育った環境っていうのも非常に大きいのかなっていうのはあるよね。
そうですね。
うん。
確かに。そう。それで、さっきの雪を食べるだ。あんまり食べるようだったら、ちょっと体調的に何か疾患が生じてるかもしれないって、すっごい話が前後してるんですけど、かもしれないっていうので、貧血とかだと、ほら、氷食べたいとかさ。
そうだよね。自分で体温下げるように、そういうので補おうとしちゃうからね。
そう、そうそうそう。そう、そういうのがあったりするので、あんまり食べるようだったら、お医者さんに見ていただくのも、検査をしていただくのもいいのかなって思います。
そうですな。
はい。
はい。
で、あとね、これもう、
何？
夏だけじゃないんですが、まあ、雪もあんまり関係ないんだけど、うん、あの車の中に残していかない犬をっていう、冬寒い時期も、
そうだよね。
車の中すっごい寒くなるでしょ。
うん、
鬼のように寒くなるじゃない。
うん、
で結構夏以上に急激に温度変化が来るらしいのよ。寒くなるの
って。あ、そうだよね。だって今まではさ、あの乗ってる時はさ、ヒーターガンガンだったわけだから。
うん、そうそうそうそう。急激に寒くなるので、もう本当に夏もそうですが、車の中に犬を置いとかない、こういう ね極端な気温の時で、例えばもうエンジンかけとくからとかって言っても、もしかしたらどっからか排ガスが漏れて一酸化炭素中毒とかになってしまう可能性があるので、
うん、
それも本当にやめましょうと。
ですな。
一酸化炭素って確か通常の空気より重いんだよね。
重い。だから下に行っちゃうでしょ。
ってことは、体高が低い犬とかね、もし下の方にいるようであれば、すぐ。
ね。
危険。
危険だからね。
はい。
ほんとそうですよ。だから、やっぱりあれだよね。犬とか猫ってなるとさ、そういう時になると野生のことを皆さん思い浮かべるけども、うん、基本的にはもう皆さん、ね、家の中で飼われてる方が多いという状況になってるんで、
はい。
人間と全く一緒
そうですね。
とも、やっぱりもう考えていただく方がいいのかなと。うん、
あの人間の子供と同じって思ってもらうといいかもしれないよね、
う
ん、
そうだよね、
うん、そのぐらいの気を使って共に生活をする、
うん、
だってさ、いい、何でも食べちゃうしさ。
その通りです。
危なくてもどっか行っちゃうしさ。
その通りです。
なのでそのね、注意をしていただいて、うん、まあね、せっかく嫌だなって言ってるこの雪ですけど、一緒に楽しむっていうのもね、いいのかなと。めったにないことなの で、
そうですな。
写真を撮ってみたりとか、白銀の中で笑ってる我が子なんか可愛いじゃないですか。
ですよ。
何そのまま。
いやいやいやいやいや、そうですね。
そうだからね、ちょっと今日お話しした注意を、まあ、気にしていただきつつ、雪でも遊んでもらいたいなと思うわけです、
うん、そうですね、
はい、
はい。
というわけで本編終了いたしまして、
うん、
こちらのコーナー、ワンライの勝手に告知コーナーでございます。
はいはい、
はい、猫休み店冬2016というのを本日ご紹介したいなと思うんですけれども、
はい、
はい、株式会社ベーコンさんっていうところがやられるんですが、1月の29日金曜日から2月の28日日曜日まで。よかった、今日はまだこれからだから ね、
やってるね。本当だよね。終わっちゃったやつみんないつも言ってるからね。
いつもじゃない、2回。ああ、
だよな。
そう。はい。第2回目となるらしいんですけれども、うん、SNS とか、まあ、インターネット上とかで、こう、人気のある猫たちを、
うん、
の作品、写真とかのね、の展示がされるっていうことで、可愛い猫の合同写真&物販、猫休み店冬2016ということで開催されるそうです、
はい
はい、でここね、なんか継続的に猫のイベントをやっていきましょうみたいな形でやってらっしゃるらしく、うん、私ね、猫とかあんま詳しくないんですけど、なんかすっごい有名な、ネットで有名な猫ちゃんたちがいっぱい出てくるらしいよ。
お
ー、チラッと見てるんですけど、あとあのクリエイター作ってる方とかね、うん、そういう方とかも
ね、いっぱいいるみたいだね。
いらっしゃるみたいで、うん、なんかふーちゃんっていう有名な子なのかな、ふーちゃん、うん、私もわからない。ちょっとふてぶてしい顔をした、最新刊先行発売限定コラボレートとか、
ね、なるほど、
はい、で
人気な感じじゃないですか
ね。 ちょうどほら2月22日ってニャーニャーニャー猫の日っていうので、それに多分かぶせてやられるんだと思うんですが、あ、しかもねこれウェブで公式ストアっていうのが同じくやられるそうで、すごいね、先着ね500名様にはなんかもらえるんだよね。どこ行った、
500名に売れるんじゃない、
500名、1月29日には全出展者の作品を網羅した限定公式ガイドブック限定500部が販売されると、うん、2月22日ニャーニャーニャーの猫の日には限定コラボとしてオリジナルステッカーがプレゼントされるんですって。
なるほど。
ちょっとね、あまりこう詳しくない猫の世界ですが、うん、今すごいよね、猫も。
猫もすごいね。ね、やっぱり昨日この先週行ったね、やっぱり猫のあれが徐々にこう、うん、同じぐらいに、ね、なってきてるからね、
うんうん、でよくこう話をするのが、犬好きの方ってほら犬種にこだわるけど、うん、猫好きの方は猫っていう存在が好きっていう、
うん、だからね、全体的だよね。
ね、
うん、
猫ね、今日ルパに逃げられたしさ、
確かに
ちょっとショックなんですけど、
あいつが逃げるのは珍しい、
ね、久しぶりだからだと思うよ、
うん、
もう数ヶ月会ってないからね。
やっぱあと猫はあれだよね、散歩しなくていいっていうのが、
うん、だからよくね話するんですけど、基本私とかも外出たくないタイプなので、
うん、
本当は猫の方がいいまあちょっと ある方とそんな話をするんですけど、どっちかって言ったら引きこもりたいタイプ、インドア系なんですよ、うん、出ちゃえば楽しいんですけど、出たで出るまでが腰が重いタイプなので、うん、だから実は猫の方が向いてるんじゃないかって言うんだけど、やっぱり、ね、犬行っちゃうんですけどね。はい、
なるほど。
そうですで一応またね、日時をちゃんとお伝えいたします。2016年の今年の1月の29日金曜日から2月の28日日曜日、11時から19時ですね。休館日が毎週月曜日となってまして、場所が東京都台東区浅草橋にありますギャラリーさんなんですが、トゥデイズギャラリースタジオさんで開催されると
ですな。
はい、でニャーニャーニャーの日にはオリジナルのステッカーが先着でいただけると。
でも毎週月曜日休みだけど、ニャーニャーニャーの日の月曜日は空いてますよと、
うん、はい、ね、あ、そうだね、さすがボス、
うん、はい、
そう、ニャーニャーニャーの日にふーちゃんっていう子の最新刊が販売されると。
お、なるほど、
はい、もうこちらでお買い求めいただけるみたいですね、うん、専用ブックカバーをセットにして、ニャーニャーニャーの日です。はい、ちょっとね、気になる方は。
本当、ここはさ、違うこともいっぱいやってんだよね。ガナペチャ店とかさ。
ああ。
これ、あのね、開催概要のところの URL をクリックすると。
うん。あ、本当だ。
うん。
スタジオギャラリーさん出てきます。うん、あ、本当だ。ガナペチャ兼合同写真とかね。うん。いろんなことをやって
ます。なんかいろんな、まあ。曖昧なんとか写真館とかもありますけど、ありましたけどね。
うん。うん、ネコログ店。結構ね、
いろいろやられてるみたいな。
やられてるみたいですね。ああ、これ面白そう。工場夜景店、終わっちゃったね。
うん。うん、
はい。こんなの
終わる廃墟店っていうのも面白いね。
ああ、面白いですね。結構ちょっと面白そうな。
まあ、ここ、いろいろなギャラリーやられてるみたいでね。
はい。やってらっしゃるよう
なので、うん、チェックすると面白いですね。
いいと思います。
うん。
はい。というわけで、今回は、猫休み店、冬2016。ご紹介させていただきました、
はい、
ワンラインの勝手に告知コーナーでございました。
はい、どうも。
はい、というわけでエンディングでございます。
はいはい、
はい、まあ、先週に引き続きまして、
うん、
もうすぐね、来月2月の21日からサニー&アケさんのしつけ&マッサージ教室シーズン5がスタートいたします。
はいはい、
はい、ステップアップコースの方は朝9時から10時まで、
うん、
レベルアップコースの方は10時半から11時45分までとなっております、うん、 でこちらですね、1週間前までに教室の費用と一緒にお申し込みいただいた方には爪切りは耳掃除チケットをプレゼントということで、
素晴らしい、
はい、1頭1組に様あたり3240円、
ね、なかなか爪切りとかね、耳掃除とかってね、やるようでやらないし、で、やっぱりこう、ね、なんだっけ、切った、カットした時のね、
血とかね、
ついでとかね、うん、あとは、お野菜行った時しかやらないから、
うん、そうですね。
うん、ちょっとそれを見ていただくといいのかなと。
ちょっとね、家で洗ってる子たちも、あれって、この間もいらっしゃったんですけど、耳掃除って、ここの耳の穴じゃないところを、うん、掃除されてる方がいたっていう。うん、ことがあったりとかもするので、
ですな、
はい、
でやっぱりなかなかね具合がね分かんないからね、
う
ん、
そうですね、
だから、まあ、お時間があるときは、ね、多分一緒に見れるでしょうから、うん、見てね、ちょっと勉強するのも一つかなと。
そうですね、あの、うん、教室のときはさすがにちょっとできないので、そのお申し込みいただいた日とかね、お申し込みいただくときに一緒に来ていただいたりとか、これから遊び行っていいっていうご連絡いただいたときとかね、
うん、
もちろん、あとお預かりの時にもできますので、
そうですね、
ぜひご活用ください。
はい、よろしくお願いいたします、
はい。で、レベルアップコースの方はですね、4回分まとめてお申し込みいただくと、2160円オフになるということで、
うん、お得。
こちらもご活用いただければと思います。
はい。
はい、というわけで、ザッツアニアライフ第152回目、配信をお届けいたしましたのは、私、明沢と、
ぎっくり腰がもう少しで治りそうな、ボスこと、コースカトがお送りいたしました。すげえ噛んでるし。
慌てすぎですよ。
だってさ、これさ、
また来週。
また来週。やっちゃったよ。
心を込めて、ありがとう。